ぬのちゃんのチロスかじってるんけー。よいしょー。今日も豪華ゲストに来ていただいています。自己紹介お願いします。
はい、無敵ブレードの飯島です。
お願いします。今回のテーマなんですけども、ちょっと私悩みがありまして、カラオケでの立ち回りがわからない。
お前さ、
はい、
それをさ、
はい、
俺に相談したいってこと？
そうだよ。ため息。
お前さ、
はい、
大正解。
大正解いただきました。どういうこと？何？
カラオケの立ち回りを相談してるんだよね。
そうです。
で、相談してる相手が俺なんだよね。
なんか2回ぐらい空質問あるの何なんだよ。
ってなったら、それはこの世で一番の正解。
何、はい、それ。どういうことや。
俺が、
はい、
カラオケをマスターしてる男。
カラオケマスターなんですか？そうなん？どういうこと？カラオケをマスターするってどういうこと？
ああ、まあ、その、カラオケっていう場所に行くわけでしょ？
はい。
で、そこで、一番楽しめるのはもちろん、
はい。
一緒にカラオケに行った人を、
はい。
もう二度と、カラオケから出たくないようにするぐらいまで楽しめる男。
え、マジ？そんな男いんの？めっちゃカラオケマスターじゃん。
そう。
え、じゃあちょっとこれ聞かなきゃな。
はいはい。
まあそのカラオケの立ち回りっていうのも、僕自身そのあんまりテンションのアップダウンがないんですよ、人間として。なんかみんなが盛り上がる曲を歌った時になんか、愛の手にめっちゃ乗って、ウェーイとかもならないし、表情とかも真顔のまんまになっちゃったりだとか、別に自分の中では楽しんでるんだけど、周りからは心配されちゃったりするタイプなんですよ。
はいはいはい。
だから、まず、歌わない場面での立ち回りっていうところと、まあ歌うときも別になんか歌がうまくはないから、なんか、別にまあ聞かせることはできないし、かといって例えば湘南の風の睡蓮歌歌ってみんなこう団結させてうわーいって盛り上げることもできないし、だからそうなった時に歌う時の立ち回りも難しくて、
はいはい、
歌う時と聞く時の立ち回りはどうすればいいのかっていうのを聞きたいです。
了解です。
はい。
そしたらまず、
はい、
歌う時の立ち回りからい
きます。歌う時
なんでかっていうと、
はい、
歌は割れてる時の立ち回りは、はい、その自分が楽しめるとかそういうの全部度外視して、自分が頑張んなくても他の人が頑張れるから、
ほう、
これは後回しでね。
はいはいはいはい。
まずは自分に与えられた役割を全うするってところから考えたら、自分が歌ってる時、この時に何もできなかったらもうどうしようもない。
確かに。
ここがマストなんだ。
はいはいはいはい。
だからそのカラオケ苦手って言ってる人は、その黒子に徹することに頑張るんじゃなくて、そうじゃなくて、真っ向から自分が歌うときに、まずどうするかを考えなきゃ。
自分も一人、カラオケをやってる一人として、認識された上で楽しむと。
そういうこと。
はいはいはい。
で、これどうするかだよね。
そうなんですよ。
で、歌うときの悩みとしては、そんなに歌が上手くない。
歌が上手くないのと、そのテンションの上がり下がりがあんまないから、みんなわーって盛り上げることも難しい。
はいはい。
でも歌うことは好きです。
おお、はいはい。え、じゃあ、
はい、
もうね、もう合格みたいなもんで。
合格。
うん。
というのは、
歌が好きってことは、
はい、
歌を楽しめるから、
はい、
それだけで合格なのよ、実は。だってさ、楽しそうな人を見てさ、不幸せになることってないじゃん。
まあそうですね、自分も幸せな気持ちになる。
逆にその苦しそうな人を見て幸せになることはないじゃん。
ないですね。
やったら、歌うの本当は苦手なんだけどなの人が頑張るのは苦しそうに見えちゃうから難しいんだけど、
はい、
歌うのが好きな人はただ好きなように歌うだけでもうそれだけで幸せにできるの。
なるほどね。
あんまり深く考えないでいい。この時大事なのは、そのカラオケ、じゃあ友達と来ました。じゃああんまり仲良くない人と、はじめましてではないけど、最近知り合った人と行きましたとか、まあいろんな場面あると思うんだけど、
はい。
ここでよくやらかしてしまうようなミスとしてあげれば、みんなが知ってる曲を無理して歌うこと。
それがミスなの？
これ間違いです。だって、みんなが知ってる曲を好きな人って案外少ないのよ。
まあまあまあ確かに。
そのプリテンダーとかをじゃあ熱狂的に大好きですって人がいっぱいいるかって言ったら多分そうじゃないと思う。
はいはいはい。
当然歌う自分も好きじゃないし。
はあはあ。
そうなるとさっき言った苦しいって状態になっちゃうじゃん。
はい。
だから歌うときはあくまで自分が歌いたい曲っていうのを優先して歌わなきゃいけない。
なるほどね。
お前で言えばトリプル A とかでしょ？
はい。
だからそのトリプル A を歌っていいの。
あ、歌っていいんだ、トリプル A。
うん。だってトリプル A 歌えば他のやつだって、今時トリプル A っていうボケでもなるし。
確かに。
それでいてお前がめちゃくちゃ楽しそうに歌ってたらなんでそんな楽しそうなのってもうお笑いにそういうだけで
確かに。
だからお前は無理して合わせる必要なくてお前が好きなものを歌うそれでいいの
よ。なんか私自分が歌うときあんま楽しめてないかもな。
いやもうそれもうね大間違いだよ。
なんか最後のお笑いサークルののろし決勝の後のオール、
うん、
なんか無理してフライングゲット歌ったもん俺。
まあそれ良くないな。
なんかでみんなが歌わなくなったタイミングでここで盛り下げちゃダメだと思ってタイミングで入れたし、
うん、
なんか気使っちゃってるかも。
いやそれダメだな。まあ、正直このマスターの俺でもちょいちょいその弱気になって気使うことはあるよ。
え、マスターのあなたでも？
そう。でも、エピして、その時はやっぱり失敗する。
ああ、なるほどね。
まあ、でも、会社の人と、あれを聞いて、歌って、はい、気使って、変に。
はい。
女々しくて歌ったのよ。
はは。
ゴールデンボンバーは好きなんだけど、
はい。
女々しくてそんな好きじゃなくて、でも、それがやっぱ伝わっちゃって、なんか、ええー、みたいな感じになったの。
珍しい。女々しくてで、
ね。なんか、もっと小島くんのいけるでしょみたいな感じになって。
ほう。
いや、でもまあまあまあ、みたいな。申し訳ねえなと思って。
はい。
で、その後、最後俺が湘南の風のバブルを歌って、
はい。
信じられないぐらい盛り上がって、
はい。
俺が家に着いた12時半ぐらいに、先輩から LINE が急に来て、
はい。
君、最高。
おやすみ。うわ、それいいな。
結局そういうことだから。
うわー、だってバブルなんてニッチですもんね、
うん、
湘南の風の中でも、
うん、
あの龍が如くの歌ね。
そう
あんなの歌わないもんな、カラオケで。
あんなの歌わない。もうそれはそれはもう俺もねエンターテインメントの鬼と化したよ自分を。
エンターテインメントの鬼。
うん、そのわざわざ俺の一個前のあの課長が歌ってる時にささって言って席外して、
はい、
でその間に あのバブルの準備して、
はい、
でバブル始まって札束でヒップアタックのところで準備した札束出して引っ叩いたりとか。
あーすごい、それすごいわ。
やっぱね、その歌詞、
なるほどね、
歌詞の通りの動きをするとこれ100発100中で受けます。
はは、うわうわ、それめっちゃいい。あの芸能人たちの横顔を札束でヒップアタックで、
そう
バーンって、
そう
それ受けるわ。
あれマジで歌詞の通りの動きとかすると100%受ける。
あ、なるほど、うわ、それ聞いときゃよかった。
これはマジだね。
あ、じゃあもう完全にもうまずか歌いたい歌の歌詞は全部覚えておくと。
そうね、
で用意しとくんだ。
そうね、でまあ札束とかだったら準備できるからいいけど、
はい、
準備難しいものだったらもうエアでもいいのよ。
なるほどね、
うん、エアでもいいし、その場にあるもので代用するでもいいし、もう何してもボケになるから。
あ、それめちゃくちゃいいですね、マスター。
うん、マスターだからね、
さすが。うわ、それおもろ。
うん、もう本家ではないダサい振り付け勝手に踊ったりとか。
はいはいはいはいはい、
通りに動いてるだけでも全てが肯定します。
なるほどね、まず自分が楽しむことで人を楽しませる。
そう、
その上で必殺技みたいな感じで、
うん、
歌詞と同じ動きをしてみるっていう。
そう、
あ、これいいこと聞いたわ。
これだけでマジで乗り切れる。
なるほどね、
歌う側は。
これいいな。じゃあ歌うときは歌いたい歌を歌うと、まず。
そう、
これいいこと聞きました。
簡単だし、あと歌うときは他の人は邪魔しないから声量とかもあんま関係ないのよ。
はいはいはいはい、
だからもうチャンスタイム、笑わせられる、
チャンスタイム、笑わせられる。うわー、確かにな。うわー、なんか俺その次元で考えてなかったわ。
いや、よくないな。
なんか盛り下げないようにしなきゃっていう意識だった。
あ、
もうその時点で受動的なのか。
いや、もう本当にそんな感じの気持ちなんだったら、
はい、
お前もういいよ。
ええ、いいよ。
うん、その言い過ぎとか言われるの覚悟で言うけど、
うん、
もしお前がまだその気持ちで行こうって思ってんだったら、
はい、
お前もう表出てこなくていいよ。
いや、厳しいじゃん、あんた。マスター、マスター厳しいよ、それ。
それぐらいのことだから。
あ、じゃあ俺結構ご法度やっちゃってんだ。
もうやっちゃってる、もう本当に虫けら。
厳しいって。
そうね、動いてるだけで不快な気持ちを与えてくる虫けらと一緒。
結構あんたじゃ人とカラオケ行けないんじゃない。虫けらばっかだぜ、世の中。
まあまあ、それはでも自分が率先してそのパワーを見せつけると周りも負けちゃダメだって勝手に乗ってくるから。
あー、確かに会全体がいい会になるんだ。え、めっちゃいいこと聞いた。じゃあ歌うときは結構自分がまず楽しむっていうことが分かりましたよ。
はい、
で逆に聞き手のときはどういう心持ちというか。
これね、
はい、
難しいところはあるよ。
そうですよね、
こっちの方が当然難しくて。
はい、
なぜなんですか、ライバルがいっぱいいるから。
ライバル？
歌ってる時は自分一人だけ。でも聴いてる側は歌ってるやつ以外全員だから。
はい。
そいつは全員がライバルなわけよ。
え、ライバル？
うん。
争いなんすか、カラオケって。
まあ、争いっていうか、お笑い。
お笑い？
うん。
カラオケとはお笑い？
うん。だって、受けなきゃ。
そして意識が足りてなかったですよ、俺。
うん、盛り上げる盛り上げないじゃないか。受けるか受けない
か。問いが間違ってんだ、俺の。
うん。
盛り上がるとかじゃなくて、
うん、
笑かすか笑かさねえかなんだ。
うん、当然。
ああ、そこは間違えてた、俺。
うん。
で、ライバルがいっぱいいると聞き手の時は。
そう。
はい。
だから、その、結構いろいろやりようはあるけど、
うん。
まあどうしても、じゃあこれやっとけばいいよっていうのが、全員に当てはまる回答っていうのがどうしても言いづらいのよ。
確かに。
例えば、お前その、声量がないでしょ？
はい。
だからその歌ってる時に、合いの手で盛り上げるとか、これって、相当難しいのよ。
なるほどね。
一番なんかその歌ってる時に合いの手入れるとか盛り上げるっていうのが浮かびやすいから簡単なことかと思いきや、これが一番難しい。
はあ。
なぜなら他の人もそれ思い浮かぶから、全員が同じタイミングで同じことをしてくるから。
かぶっちゃう、かぶっちゃうしね、声が。
で、かぶっちゃって自分が負けるだけならいいけど、他の面白くんを潰すことにもなる可能性ある。
確かに。
だから、そのフィールドが苦手なんだったら、まずそんなことはしなくていい。
無理に戦わなくていいと、そこで。
そう。そこで戦うやつは、生粋のツッコミに喋らすときゃいい。
生粋のツッコミってのがいるんですか？
生粋のツッコミっていうのはいるよ。
生粋のツッコミがまずその聞き慣れない言葉であるんですけど。
うん。
生粋のツッコミっていうのは？
生粋のツッコミっていうのは、日常生活においてすべてのものにツッコむ気狂いだね。
じゃあ、まずカラオケというものには、生粋のツッコミと一緒に行くんですね。つまり。
生粋のツッコミと行った方がいいね。
あ、そうなんだ。気狂いと一緒に行くんだ。
うん。
気狂い、なかなか見たことないな。
まあ、一応俺の相方とかかな。
あ、小松さん、無敵ブレード。
そう。
川崎さんも気狂いですか？
まあ、川崎くんも気狂いだね。
手が人生の。
そうだね。やっぱその曲の歌詞とかにも突っ込んでくるから。
きめえ。
確かに歌詞ってさ、
はい。
大体その想像とかで書いてるわけでしょ。
まあまあそうですね。言葉遊びとか。
でなるとやっぱりその矛盾点が生じるから、そういうのをもう見逃さないの。
はは。
だから、歌ってる時はぶっちゃけ相当なツッコミプレイヤーたちの独壇場になる。
あー、なるほどね。
うん。だからそこで勝負するのは結構愚策かも。しかも声量がちっちゃいやつが。
じゃあその結構難しい状況で、聞き手側で存在感、笑わしながら楽しませる、笑わせる方法って、どう、じゃあマスターの場合はどうしてるんですか？
いい質問です。
いい質問なんだ、これ。
マスターは、
はい。
お前もわかると思うんだけど、実はお前と同じで、声量ない方なの。
ああ、はいはいはいはい。
誰かを遮ってとかそういうのないし、声も通る方じゃないから、
はい、
さっきの俺が言った通りで言うと、歌の時に合いの手でワイワイっていうのはないの。
はいはいはい、かぶっちゃうしね。
つまりマスターは他の人が歌ってる時、ほぼ確実に、
はい、
一言も喋りません。
おっと、喋らない。何してんすか？
喋らずに、じゃあサボってるのか。
うん。
いえ、サボってないです。
サボってはない。
マスターは、その時を待ってます。
その時、
はい、
とは
みんながまずツッコミ、生粋の気狂いたちが歌ってる時に愛の手を入れる、ツッコミをする、その熱に当てられて力のない者たちが愛の手たちで頑張ろうとする、そうして疲弊していく。で、歌を歌ってる者は歌に全ての力を込めて、どんどん力を貯めて全体を盛り上げていく。その時俺はひっそりと機会を伺っている。
ほう。
じゃ何を伺っているか。そう。歌が終わった後のあの5秒の静寂。
ああ。
あそこで、フルボケしろ。
うわあ、震えた今。
あの時間、どんな音量でも声通るぞ。
えへへ。あ、うわ、それ穴でした。だから、まあ、例えば点数入れたら点数が出て、うん、そっから次の曲を読み込んでるこの5秒ね。
そう。あそこに、すべてをかけろ。
そこでみんな、一休みしてるわ。
そう、その一休みしてる時に、すべてをかけろ。
はぁー！でもそこで、何、どういう、その歌ってた様に対する何かを言うんですか？
ああ、もうね、そこはマジで自由大喜利だね。
自由大喜利？
まず前提として、
はい。
こっちが歌ってる時盛り上げてたら、もう盛り上がるフィールドになってるから、受けやすい空間は作ってるな。
なるほどね。はいはいはい。
取れることは何もないということ。
はい、
その上で一度でもその静寂な時間にボケるっていうそのプレイをかましたら、
はい、
この5秒はそのカラオケの日間中は全てそいつのためだけの5秒になるの。
うーわ
ー、だからマジで一発目成功させればあとはもう勝ち確なの。
え、じゃあその一発目を、
うん、
にめっちゃかけてるってこと？
この一発目にめっちゃかけてるよ。
えはは。
だからでもどうしてもその5秒ってみんな気を抜いてるのよ。
はいはいはいはい。
どうしようとか、あ次誰だろう、あ次この曲かなみたいな、その気を抜いているから、その時に必須なのはその5秒間気を抜いてしまう時間でも決して気を抜かないあいつら、そう、気狂いたちを味方につけろ。
はあ。
その気狂いたちに突っ込ませられたらもうその日はお前の日。
え、気狂いって、
うん、
その5秒も気抜いてないんですか？
あ、当然あいつらは起きてる時間常に気を抜かないから。
あ、休みないんだ。
休みないよ。
怖え。じゃ、気狂いを探さなきゃいけないじゃないですか、まず。
ああ、そうだね。ツッコミがいない日のカラオケは俺は結構嫌だね。
だって俺が今まで出会ってきたそういう気狂いって、
うん。
だから小松さん、しっかり川崎さん、
うん。
あとまあ、照山おうちごはん、金山、
うん、
ぐらいよ、正直。
あ、本当に？
人生で。
はいはいはい。あのね、もし気狂いがいない日のカラオケ。
はい。
そんなカラオケにもしお前が直面してしまったなら。
はい。
それは、歌ってる時間以外は、休め。
あ、もう気狂い頼りなんだ。じゃあ、
うん、声量ないんでしょ？
ないです。
愛の手とかも入れれないんでしょ？
ないです。
うん、その日お前と俺にできることはない。
え、じゃあ例えば、
うん、
気狂いになるっていうのはできないですか、俺らが？
あー、ツッコミになるってこと？
でもそれって天性のものなのか。
うん、やっぱね、さっきも言った通り、心の底からプレイできてないやつは、
はい、
カラオケでは見透かされるから。
ああ、なるほど。カラオケという神聖な場では、
あ、そうそうそう、
邪念があるやつはダメなんだ。
そう、だからそのツッコミも盛り上げるためだけのツッコミをしてるやつはもうダメだね。
もう心の底からのツッコミ、うん、
あ、そう、心の底からおかしいと思ってることに対して突っ込まないとダメだから。
いや、純度 100% のツッコミなんだ。
もう、あ、気狂いたちはね。
はは。じゃあ、気狂い、もう探すたびに出なきゃいけないんだ、俺らって。
あ、そうだよ。だって、俺らはカラオケに行っても、所詮さ、歌うことが目的でしょ。
まあ、そうですね。
まあ、あいつらはカラオケだろうがなんだろうが突っ込むことが目的だから。
気狂いだな。
それを探さないと。
え、じゃあその気狂いを探す時の気狂いか否かの判断基準って、藤間さん的には何なんですか？
気狂いの判断基準か。
気狂い探したいっす、俺も。
あー、気狂いの判断基準はね、あのね、簡単かも。
簡単？
うん。なんかね、突っ込んでる。
はは？
その、惰性じゃなくて、なんか突っ込んでる。
はぁ。確かに小松さんって、
うん、
なんか見たら突っ込んでますよね。
なんか見たら突っ込んでる。
川崎さんもそうだわ。この間潮干狩りの時もボケてない見張りのおじさんになんでーって突っ込んでたわ。
うん、あいつはね、突っ込んでるからすぐ見つかる。
なんかもう見つけに行くとかじゃないんだ。
あ、見つけに行くとかじゃない、セミと同じ。
はは。
うるせえからいるじゃん。それと同じ。飛んでるからいるのよ。
なんか、気狂いが恋しくなってきました。
希少人種だからね。
うわー、欲しいなー、ツッコミ。
そうね、だからそのカラオケ行くってなって、もし、その、誰か呼ぼうかみたいな時間があったら、もう恥を捨ててでも気狂いを呼ばないといけない。
なるほどね。
うん、
え、気狂いのストック何あります？
俺の気狂いのストック、
はい、
2かな。
少ねえ。小松川崎じゃねえか。
うん、2だ。
少ねえな。 NSC にもいるんかな、気狂い。
いや、探すしかないね、天性の。
ちょっと探さなきゃな、これ。
うん。まあでも、どうしても最初の方って、いくら気狂いとはいえ、やっぱ緊張とか、遠慮とかで突っ込まないやつは当然いるのよ。
まあまあまあ、関係性がないとね。
うん。その気狂いを、じゃあどうやって見つけるかなんだけど、
はい。
結構気狂いって共通点あって、
ほう。
まあもうほんとこれだけだな。気狂いの共通点って、まあ、この共通点に当てはまるやつは気狂いの可能性高いから、
はい、
ちょっとマークしてもいいかもなんだけど。
で、今ラジオ聞いてる皆さんも自分が気狂いなツッコミか否かを診断できるってことですね。
うん、あのね、
はい、
これマジで共感できると思うんだけど、
はい、
気狂いってあのね、めっちゃ笑う。
うわぁ、マジでそうだわ。
人のボケとか全部笑う。
川崎さんめっちゃ笑ってるもん、ラジオで。
そう、やっぱボケなきゃいけないとか戦わなきゃいけないとかじゃないから。
心の底から笑ってくれてる感じある。
でしょ。だからね、もう戦ってるフィールドが違うから。
はいはいはいはい。
どうしてもやっぱそのおいらだったらなんかめっちゃ面白いボケとかしてくるやついたらさ、
はい、
嫉妬みたいなのあんじゃん。
ありますね、あるあるある、わかるわ。
キュールがそれがないのよ、フィールドが違う。
なるほどね。
だからえこいつなんか誰のボケでもずっと笑ってんなってやつ、そいつ気狂いだから。
あーそれはマジでそうだわ。小松さんもぬははって笑ってるもん。
あいつマジ何でも笑う。
あーそうか、じゃあ確かに笑ってもらえるとこっち側も気持ちよくなってよりボケますもんね、めっちゃ。
あそうそう、だからあいつらは自分たちが突っ込みたいわけじゃん。
はい、
そのツッコミができるようにわざとなんか本能レベルで笑うことによってボケを誘発してきてる。
あマジで俺ら誘惑に乗っちゃってんだ。
乗っちゃってる。
あしてやられてるな、
うん、あいつらの出す甘い蜜を吸っちゃってる俺らは。
でもあの蜜うめえんだよな。じゃあちょっと何にでも笑うやつっていうのを探す旅に出なきゃいけないっすね、俺らは。
そうね。結構やっぱ難しいよ。
うわー、むず。
人間誰しも嫉妬とかあるから。
ありますね。
そういうの関係ない人間。やっぱ気狂いだから。
はは。突っ込みたいんだもんな、やっぱみんな。
突っ込みたいんだよね。
川崎さんと小松さん以外の気狂いを求めて、
うん、
でも気狂いがいないカラオケっていうのにも、
うん、
直面した時はやっぱ歌う以外はもうどうしようもないってこと？
うん、歌う以外はトイレこもってていいよ。
最悪じゃん。マジで。だって気狂いも2しかあなた発見できてないんでしょ？
うん。
それ以外のからあなた。これバレるよ、聞いてる人に。あの時フィジマさんが全然部屋にいなかったのって気狂いねえからじゃんってなるぜ。
ああ、なるかな。
なるよ。
ああ、
それか私気狂いなのになあか。どっちか。
私気狂いなのになぁはまあ気狂いだから。
なんであの人いないんだろうってなるかも。
でもね、一回言ったことあるよ。
なんすか？
カラオケ行って、
はい、
俺が歌うときめっちゃ受け取って、他の人が歌ってるときは次何歌おうかなと、あと気持ちいつもより多めにタバコ吸いに行っちゃったなって日、
はい、
その日カラオケオールで行ったのよ。
はい、
朝始発近くの電車、
はい、
乗ってる時、そう後輩が誘ってくれて、
うん、
その後輩、その誘ってくれた後輩と同じ電車だったのよ。
はいはいはい。
その朝のその静寂の電車座って乗って、ドアが閉まった瞬間一言、
うん、
強いツッコミがいない日に俺呼ぶなって言って。
最悪じゃん。何がマスターだよ。あんた、あんた悪いね。大暴れだよ、やってること。
まあでも盛り上げたから、
まあまあまあ、もう一生忘れないでしょうね、その一瞬。眠いなーとか思いながら始発、今日フィジマさん面白かったな、カラオケ誘ってよかったなとか思ってたら、帰り際にそんな一言言われるんでしょ。
うん、
もう一生遊べないよね。怖い怖い。何がマスターだよ。
いや、そんぐらいの憤りを感じながらでも、やっぱ歌った時は盛り上げてたから。
もうカラオケ行けないでしょ、あんた。小松さんか川崎さんがいない日のカラオケはもう、あんた行けないよ。
マスターなんだけどな。
川崎さんとかって初対面いつでした？
ああ、社会人になってから2、3年前ぐらいかな。
え、その時は突っ込んでました？
いや、その時はね、わかんなかった。
え、じゃあ、なんかあったんですか？きっかけみたいな。
いや、なんかね、最初会った時は全然、なんだろう、普通のやさおみたいな感じだったんだ。
ああ、まあまあまあまあね。
で、多分、社会人お笑い始めたてみたいな感じだったんだろうね。
はいはいはいはい。
だから、そのこいつ気狂いだな、みたいな。じゃ思わなかったけど。
気狂いって言い方だけ変えてんだけどな。うん。
でもね、まあ一個余地あるとしたら、まあまずいっぱい笑ってたのはそうなんだけど、
はい。
もう一個余地あるとしたら、俺がそのネタ見せ会であったんだけど、
はい。
喉乾いたから、だから水持ってる人って言って、俺水買うの嫌いだから、
うん。
水もらいに行ったのよ。
あんたもちょっとやばいよ。
マジで嫌な顔一切せず普通にくれたのは川崎くんだった。
優しい。
あ、いいっすよいいっすよって
優しい。
やっぱあの時にもしかしたら種をまかれてたのかも。
うっし、わ、俺にはボケていいよって言うわけ。
そう、あ、俺の水を飲むってことはっていう種をまいてきたのかもしれない。
嘘だ、ツッコミの誘惑だったのかな、それが。
もう本当に甘い蜜に誘われたのかもしれない。
悔しいなぁ。俺は最近ちゃんと喋り始めたけど、もう出来上がってたからな、もう会った時には。
うん。でもその種をまいてまいてまいて、多分どっかのタイミングで覚醒したんだと思う。
なるほどね。
いや、もうね、気狂いになった。
突っ込んで突っ込んで。
突っ込んで突っ込んで、なんかあったんじゃない？
自分の中で？
うん。まあ、
じゃあ、ツッコミがいる場で何か行動するってしかないんだな、俺たちは。
うん、そう。俺らはもう本当そうなの。
で、その幻の5秒、歌を歌い終わって次に行く。
うん。
そこでめちゃくちゃボケると。
めちゃくちゃボケる。
なるほどね。
もう一言で。
一言で。そこに。
そこにかける。
ああ。
まあ、誰かが、
はい。
新っぽい曲を歌っちゃいました。
はい。
もう例えば、例えばなんか、昔の新っぽいムード曲みたいなの歌っちゃいました。谷村新司の曲とか歌っちゃいましたとか。
はいはいはいはい。
だったら、静寂が訪れたその5秒で、気狂いに向かって、これってさ、ヒロアカの曲って言ったらもうそれで勝ち。
じゃあまず気狂いの近くに座ってなきゃダメじゃん。
あ、うん、気狂いの隣に座れ絶対。
席大事なんだ。
席大事。もしかしたら気狂いまで声が届かない可能性もある。
それあるな、声ちっちゃいから俺ら。
絶対に気狂いに届ければ、なんなら俺らの声が周りに聞こえてなくても気狂いのツッコミだけで受けるから。
あはは。気狂いって声でけえもんな。
声でけえから、え、なになにって、あ、え、そんなボケ打ってたんだ、おもろって受け。
あ、これそうだわ多分。
でしょ。
え、ちょっとカラオケが楽しみになってきました。
いや、まずやりどころは結構あるよ。
ちょっと今度気狂いたっちゅうかと、みんなで行きましょう。
いいよ。
じゃあカラオケ歌うときはまず自分が楽しむ。
うん。
で、聞き手のときは、気狂いたちに向けて幻の5秒で、ボケまくる、うん。
そう。
これいいこと聞いたわ。
いや、まずおすすめ。絶対やってます。
このラジオでは、全事象に突っ込んでしまう気狂いを募集しています。自分が気狂いなんじゃないかという心配がある方はぜひレターで送ってください。
まあ、私、
はいはい。
終わりに、なんかめっちゃ笑うやつがいたら、それともレターで送ってください。
あ、送ってほしいね。 近くにこいつは気狂いの予兆があるってやつがいたら我々で審査しますので、ぜひ楽しいカラオケをみんなでしに行きましょう。ということで今回は、ゲストカラオケマスター向けむってむカラオケマスターの無敵ブレード藤間さんでした。ありがとうございました。